こんにちは、渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第17回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は楽露作、竹村武史役、危険な関係です。作者はラクロというフランスの軍人です。書かれた時期は1782年、日本で言いますと江戸時代の半ばになります。で、例によってフランス文学では、男女の愛というのが、テーマの決まりになっていますが、これもそのような作品です。で、形式は書簡体をとっています。何本かの手紙が組み合わされて、それで作品の世界が浮かび上がるという形式になっています。で、中心になるのは何人かの人たちがいるのですが、話の中心はセシルという17歳の少女が修道院を出てきます。それは結婚をするためなのですけれども、その母親の知人の女性がいまして、セシルの結婚相手がその人のかつての恋人であったという想定になっています。それでこの人がこのセシルの結婚を邪魔をするわけですね。で、その相手に選んだのがかつての自分の愛人であります男で、で、これまた複雑なのですが、この男が今は別の女性に熱を上げていると。で、その熱を上げている女性を外して、この若い娘の方にその男をそそのかそうということが仕組まれています。それがこのいくつか並べられたそれぞれの人たちのやり取りの手紙の中で明らかになってくると。この17歳の少女の結婚話が一体どうなるのかということでハラハラすると、まさに危険な関係が散りばめられているというふうな、そういう作品になっています。で、私がこの作品を知ったのは坂口安吾のエッセイの中ででした。ほとんど絶賛に近い形で坂口安吾が褒めているのですけれども、私がまだ30年ほど前のことで、まだ学生の時にこの危険な関係というものを読んだんですけれども、なかなか面白さを感じなかったわけです。で、つい最近になってこの角川文庫版の新しい翻訳といいますか、別の翻訳者のものを手にしまして、読み始めたらこれが実に面白いと。全部で600ページほどある作品なのですが、私はまだ4分の1ほどしか進んでいませんけれども、1日に3つか4つの手紙を読むと面白くて、次を読むのがもったいないという気持ちで途中で止めています。ですから読み終わるのはまだまだ先の話 で、それより前にぜひこの声で読む名作本に取り上げようという気持ちになって今取り上げた次第であります。で、何が面白いかと言いますと、やはり、男と女の恋の駆け引きと言いますか、その心理のやり取りが手紙によって浮かび上がるという、そこに特徴があります。で、今日はその中から、33番目の手紙を読み上げることにします。これはそのそそのかしの夫人が書いた手紙で、たった一通ですけれども、これを読むとこの危険な関係という小説の全体の関係がどんなものになっているのかということがかなり予想のつくような手紙です。それではお聞きください。ピエール・ショデルロ・ドラクロ作、竹村武史役、危険な関係。33、メルトイユ公爵夫人よりバルモン子爵宛て。子爵様、あなたがむしろ成功を恐れられておられ、あなたのご計画は敵の手に武器を渡すことであり、 勝つことよりもただ戦うことがあなたのお望みである以上は、私にはもう何も申し上げることはありません。あなたのお振る舞いこそ、まことに慎重のお手本です。でも、もし裏を返して考えれば、これまた愚かしさのお手本とも申せます。正直に申し上げると、私はあなたが何か錯覚を起こしていらっしゃるのではないかと思うのです。何も私は、あなたが好機を利用をなさらなかったと言って咎めているのではありません。好機があったと、はっきりこの目で見たわけではありませんし、それに私は、誰が何と言おうと、せいてはことを子孫じることはあっても、失した機会は再び得られるものだということを知っているからです。しかし、あなたの本当の失策は、ついうかうかと手紙を書いてしまわれたことなのです。こうなった今、その結果がどういうことになるのか、あなたにはお見通しもつきかねるだろうと思います。ひょっとしたら、あなたはあの人に対して、あなたに降参すべきだということを証明してやろうなどとでも思っていらっしゃるのではありませんの？そういうことは感情上の誠実さの問題で、理屈の上の証明などという問題ではないように私には思われますわ。そしてそれを認めさせるには相手を感動させることが問題なので、道理で攻めてみたところで始まらないことでしょう。それにしても手紙で相手を感動させたところであなたには何の役にも立たないはず。だってあなたがその場にいてその感動を利用できるわけではありませんものね。あなたの美しい文句が恋の陶酔を引き起こしたとしても、その酔いが冷めることなくそのまま告白に続くほど長続きするものとでも思い込んでいらっしゃるのかしら。手紙を書くために要する時間や、それが相手に届くまでの時間というものもお考えになったらいかが。それにまた、あなたの信女のように、特に節操の固い人が、もともと自分で望むまいと思っていることを、どれほど長く望み続けられるものか、考えてもご覧遊ばせ。そんなやり方は、あなたを愛しますと筆で書くときに、それがあなたのものになりますということだとは知らないような子供が相手なら、成功するかもしれません。しかし、ツールベル夫人のような理屈好きの定女ならば、言葉の持つ意味はよくよく心得ているものと思われます。ですから、会話の時にあなたの方が優勢だったにしても、手紙の中ではあの人の方があなたを任します。どういうことか、お分かりかしら？争ったということだけで、負けたくはなくなるもの。うまい理屈を探しているうちに、それが見つかる、それを口にする、言ってしまうと、今度はそれを固執する。これは、理屈が正しいからではなくて、ただ前言を取り消さないためになのです。もう一つ、あなたがお気づきにならなかったのが、私には不思議なのですけれど、恋愛においては、心に感じていないことを筆にするほど、難しいことはないのです。つまり、私の言うのは、いかにももっともらしく書いてしまうものだという意味です。何も本当の場合と同じ言葉を使わないというのではなく、ただ言葉の羅列を同じようにしない、いや、むしろ同じようにする、それだけでもうたくさんなのです。ご自分のお手紙を読み直してご覧遊ばせ。そこにはきちんと筋道が通っています。かえってそれが一句ごとにあなたの嘘を暴露することになるわけですわ。あなたの法院長夫人がそれに気がつかないほどのうぶであればいいと思うのですが、いえいえ、そんなことはどうでもよろしい。結果はやはり失敗なのです。小説というものの欠点がそれなのです。作者が無駄骨を折って一人で興奮しても、 読者は一向に感じません。もっともエロイーズだけは例外です。作者の才能はもとよりでしょうが、以上のような観測によれば、私にはどうしてもその内容は事実だと思われるのです。口で話す場合には問題は別です。器官を動かし続けているので、その働きが鋭敏にはなっています。その上に涙の力が加わります。欲情の現れが愛情のそれと混じり合って目の中に出てきます。そして口での話は途絶えがちになるものですから、それだけに恋の真の雄弁であるあの当惑と混乱の様子が一層出やすいことになります。特にまた愛する相手が目の前にいるために反省が妨げられ、征服されてしまいたいような気持ちになってしまうのです。子爵様、相手はあなたにもう手紙をくれるなと言っているのです。ですからそれを利用し、ご自分の失敗を取り戻すことにし、口で話す機会をお持ち遊ばせ、あの人はこちらで思う以上に強いのです。防御ぶりも見事なものです。手紙が長すぎることと感謝の言葉の中で、本題に戻るためにあなたに書いたもっともらしい言い訳とがなかったら、あの人は本心を暴露するようなことは決してなかったでしょう。さらにこの件の守備について、あなたを安心させるに違いないと思われることがありますのよ。それはあの人は一度に力を出しすぎるということです。言葉を防御することで力を使い尽くしてしまい、実物を防御するときにはもう力がないのじゃないかと私は見ています。あなたの二通のお手紙お返ししておきます。もしあなたが慎重なお方なら、うまくことが運んでしまうまではこれを最後のお手紙となさるはずです。こんなに時間が遅くなかったら、ボランジュの娘のことをお話しするところですが、あの娘はなかなか進歩が早く、私はとても満足していますのよ。あなたより先に私の方が始末がついてしまいそうです。あなたもそれを喜んでくださいますわね。今日はこれで失礼いたします。さていかがだったでしょうか。何か私はちょっと女の語り手を読んでいるわけで、ちょっとなんか女っぽくなっちゃったような感じがして、ちょっと気恥ずかしいところもあるわけですが、皆さんが女性の読み手という感じを感じてくださったかどうか、そのあたりを伺いたいと思います。もう一つ言い忘れましたが、この作品が今回読みたくなったというのは、この翻訳者の竹村武さんのこの訳が随分こなれていて、あの一つ一つの手紙ごとにその言い回しが微妙に違うんですけれどもね、その心理的な揺れまでがよく表現されているいい翻訳だと思います。それではここで本のデータを紹介します。作者はピエール・ショデルロ・ド・ラクロ、翻訳者が竹村武、出版社は角川書店、タイトルは危険な関係です。厚い文庫本になって、上下2冊がまとまって文庫本になったのが2004年です。5月25日、これが初版です。そして私の持っているのが再版で、2005年の3月30日の版です。さてこの番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、作者名、署名、出版社名の3つをお知らせください。 最近私のところにもある出版社からこの放送が何か著作権を侵しているのではないかというふうな問い合わせが届きましたけれども、私のこの公開についての意見は私のブログですとかその他のページにたくさん書いています。またある法律家の方がこの著作権の扱い方についての意見も書いてくださっていますので、私のそちらのブログの方も読んでくださるとありがたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。